瀬戸まちラジオ。
瀬戸まちラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課稲垣千波さんに特殊詐欺についてお伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、特殊詐欺と聞いても具体的にどのようなものかなかなか頭に浮かんでこないんですが、どういった詐欺なんでしょうか？
はい、特殊詐欺とは電話やメール、はがきなどを用いて対面することなく被害者を騙し、指定した口座に振り込ませるなどをして現金やキャッシュカードを騙し取る犯罪です。
具体的にはどういった手口があるんですか？
はい、特殊詐欺の主な手口としてオレオレ詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺と還付金等詐欺、架空請求詐欺があります。
たくさんありますね。それぞれ詳しく教えてください。
はい、まずオレオレ詐欺は息子や孫などを装い、会社の大事なお金が入ったカバンをなくしてしまったなどと電話をして現金を要求し、事件事故に対する示談金などを名目に騙し取る手口です。警察官や弁護士などを装うこともあります。
警察から電話がかかってきたら動揺してしまいそうですね。
そうですね。次の預貯金詐欺はキャッシュカードを騙し取る手口です。事例としては役所職員や警察官などを装ってキャッシュカードの交換手続きが必要なので金融機関職員が回収に行くなどと電話をかけ、金融機関職員を装った犯人がキャッシュカードなどを騙し取り ATM で預金を引き出して奪う手口です。またこれと似たキャッシュカード詐欺等は警察官や銀行協会を装いキャッシュカードが不正に使われているなどと電話をかけてキャッシュカードを準備させ隙を見て盗み取る手口です。
市役所とか警察、金融機関などが複数出てくると信用してしまいそうですね。
そうですね。被害防止のためにはキャッシュカードは他人に渡さないことです。次に架空請求詐欺は身に覚えのない料金請求のことで、郵便、インターネットなどを利用して不特定多数の人に対し架空の事実を口実とした料金の請求や偽の裁判通知などのはがき、メールなどを送付して現金を預金口座などに振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺を言います。
裁判通知なんて届いたらこれまた慌てますよね。
身に覚えのない請求通知が届いたら必ず無視をしてください。最後に還付金等詐欺は公的機関を装い医療費の還付金があるなどと電話をした後、金融機関職員を装う者が携帯電話を使って ATM の操作方法を指示し現金を振り込ませて騙し取る手口です。
これはお金が戻ってくると思わせておいて実際はお金を取られてしまうってことですよね。
そうです ね。
これ犯人かなり勉強してますよね。
そうなんです、犯人はいかに相手を信じさせて騙すか工夫を凝らし、昨今のニュースなどもうまく取り入れています。特に今は新型コロナウイルスに関する詐欺にも注意が必要です。10万円の特別定額給付金に関して市役所が ATM の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を尋ねること、振込手数料の振込を求めることは絶対にありません。犯人はいかにもありそうな話題を使ってきます。手口は日々変化していきますので、どのような詐欺があるのか知っておくことは大切ですね。
はい、特殊詐欺の内容について具体的に説明していただきましたが、焦らせたり欲望をかきたてたり人間の心理をうまく使っているものばかりですね。ただ自分のところに来ても少し考えれば詐欺だと気づくだろうと思ってしまうんですが、なぜ被害に遭ってしまうんでしょうか？
やはり自分のところには来ないだろうと油断してしまうことが大きな要因だと思われます。実際詐欺の手口を知りながらも被害に遭ってる人が大勢います。
手口を知っていても被害に遭ってしまうんですね。被害件数はどのくらいあるんでしょうか？
はい、愛知県で今年1月から3月までで177件、被害総額は約3億6000万円です。
そんなに被害があるんですね。ラジオを聞いていただいている皆さんは特殊詐欺の被害に遭わないように これ以上被害件数が増えないようにしたいですね。さて、そのためには何に気をつければいいでしょうか。
まず、お金の要求には呼び出しに応じない、知らない人に手渡さない、郵送しない、これら3点を徹底してください。次に、身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社からの請求があっても必ず無視をしてください。
わかりました。ただその場では冷静になれず、今教えていただいたことも忘れてしまうかもしれないんですが、他に何か対策はありますか。
確かに、いざとなると焦ってうまく判断できなくなってしまうかもしれないですよね。そのためには、電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼っておくといいです。困った時は一人で判断せず相談することで被害を防ぐことが十分に可能です。そして一番簡単で効果のある対策は、在宅時でも留守番電話に設定しておくことです。犯人は声の録音を嫌がり電話を切ります。
電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼る。そして家にいる時でも留守番電話に設定しておく。これなら今からすぐにでも取り組めますね。
はい、ぜひすぐに取り組んでみてください。
さて、ここ最近瀬戸市で多い詐欺の内容はどのようなものですか。
先ほどもお話ししましたが、還付金があるので口座番号を教えてくださいといった内容の電話が多いです。
還付金詐欺の今の内容を聞いていて、わざわざ自分から振り込むようなことをするなんて、そんなことするわけがないという気がするんですが、
犯人は ATM の操作を指示するときに、表示された数字を右から読んでくださいなどと振り込んでいるという実感を持たせないようにしていることが多いです。
なるほど、そういうことですか。本当に犯人はいろいろ考えますね。
そうですね。還付金と ATM という言葉が一緒に出てきたら、もうそれは詐欺です、うん、キャッシュカードの暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さないなど、この2つも徹底していただきたいと思います。
わかりました。他にも市内で多く発生している詐欺はありますか。
架空請求はがきが届くという事例が多いです。具体的な内容としては、法務省管轄支局民事訴訟管理センターなどの団体から、未納金があり訴訟を開始する、裁判を取り下げるためには最終期日までに民事訴訟管理センターにご連絡ください。なお最近、個人情報を悪用する業者が急増しておりますので、万が一身に覚えのない場合は早急にご連絡くださいといった内容のものです。この手口で今年1月に瀬戸市内において1億5400万円を騙し取られる被害が発生しました。
高額被害が発生したんですね。はがきにもっともらしいことが書かれていると、つい信用してしまいますね。
そうですね。訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視をしてください。また、はがきに記載された相談窓口に絶対に連絡をしないでください。記載された電話番号に電話すると、ご自身の電話番号が知られてしまうとともに、さらに不安を煽って現金を請求されます。もし不安であれば、消費生活センターにご相談ください。
はい、では瀬戸市消費生活センターの連絡先教えてください。
はい、瀬戸市消費生活センターは瀬戸市役所2階生活安全課の向かいにあります。相談日時は毎週月、火、木、金曜日の午前10時から12時、午後1時から4時までです。水曜日と土日祝日はお休みです。電話番号は 88-2679 です。また、消費者ホットラインというものもありまして、局番なし188でもつながります。こちらの番号は瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも、愛知県消費生活総合センターにつながります。いやいやと覚えてください。
瀬戸市消費生活センターは88-2679、消費者ホットラインはいやいや、局番なしの188ですね。
はい、まずは自分だけは大丈夫と思わないで、いつでも我が身に降りかかる可能性があると十分注意してください。
はい、ありがとうございます。今日は特殊詐欺についてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。